皆さん、おはようございます。4月28日の、手術礼拝説教、これから始めさせていただきます。桜も早いもんでして終わりを告げまして、今、ツツジがとっても綺麗に、咲きましてですね、もうすでに、初夏の、妖精 をですね、が見られる ようになりました、本当に季節の移ろいというのは、早いもんでして、あっという間にですねもうですね1年の、4分の1がもう、過ぎてしまったという状態だと思いますが、まだまだですね、季節は移っていきますけども、私たちは、しっかりとですね、一歩一歩毎日毎日を大切にですね、歩んでいきたいなという思いがする、今日この頃であります。教会もこの復活節を今過ごしておりますけども、もう早いもんでして、復活節もそろそろあと、終わりを告げようとしてます。もうやがて聖霊降臨節を迎えようというような時期になりました。新しい年度を迎えて教会もですね、本当に今日はですね、教会の定期教会総会を開くことになっておりまして、もうですね本当に新しい年度に向けて着々と歩みを続けております。さて、今日もですね、喜びを持って、御言葉にですね、聞いて、回りたいと思います。今日この与えられました聖書はですね、ヨハネによる福音書のこの15章、18節からであります。この主イエスキリストがですね、この復活をされまして、その時ですね、私の羊を飼いなさいと弟子たちに語りました。先週、その箇所をお話ししたと思いますが、主イエスはですねその後昇天するわけですが、その主イエスキリストを救い主として弟子たちはですねこの宣教していったわけであります。しかしこの弟子たちはですねこのユダヤ教からこの迫害を受けました。で弟子たちはですね、逮捕されてしまったり、またこの監獄の中に入れられてしまうと、そしてエルサレムから追放されてしまうようなことになったわけです。しかしですね、このようなこの迫害はですね、この当時はユダヤ教内部での迫害であったわけであります。このユダヤ教とは違う教えをですねこの伝えようとする者たちをですね処罰してですね、そのユダヤ教にこの復帰させるための、処置だったわけであります。イエス・キリストが、十字架に、つけられて亡くなった、それがちょうど、紀元の、30数年頃と言われておりますが、その間ですね、弟子たちは懸命に、このエルサレム中心にですね、イエスの教えを伝えていったわけであります。ところがですねこの紀元の70年の時ですね、エルサレム神殿がですね崩壊していくわけであります。そのことによりましてですね、この状況が変わってくるわけであります。このローマ帝国がですねこの、遠征してきまして、 ユダヤ戦争が起きるわけです。で、結局ローマ軍はですね、エルサレム神殿を崩壊してしまいました。そしてユダヤ人たちはですね、エルサレムから追放されていったわけであります。それ以来この、ユダヤ人たちはですね、この国を追われてしまって、世界に散らされていってしまったわけであります。このユダヤ人はですね、このエルサレム神殿を中心とした、猜疑宗教であったですね、わけですが、このユダヤ教はですね、この壊滅的な打撃を受けました。その後のですね、このユダヤ教を再建したのはですね、このファリサイ派のこの立法学者たちだったわけです。彼らはですね、このイスラエルの民がの立法違反がですね、国を滅ぼす悲運を招いたんだとしてですね、このさらに厳格なこの立法への忠誠を求めるようになっていったわけです。その一つとしてですね、このユダヤ教に背くものですね、その廃教ですね、したものとをですね、異端をですね、街道から追放することを決定していくわけです。その結果、キリスト教徒はですね、異端としてこの激しい迫害を受けるようになったわけです。ヨハネ福音書のですね、あの先ほど、15章の18節から読んでいただきましたが、その後ですね、16章のですね、1節から2節、ちょっと読ませていただきますが、これらのことを話したのはあなた方をつまずかせないためであると。人々はあなた方を街道から追放するだろうと。しかもあなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると考える時が来ると言ってるんですね、シエスが。そのことを、その事情を反映した、ことをですね、ここで述べていると思うんですね。人々はあなた方を街道から追放するとですね。しかもあなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると考える時が来るというんですよね。結局キリスト教徒は捕らえられて殺されていきます。社会から排除される時代が始まりました。で、この迫害の中で、ヨハネの教会ではですね、多くの信徒が、脱落していったと言われております。このヨハネ福音書が書かれたのはですね、紀元の90年頃、ですから、ユダヤ戦争が起きてですね、のあと20年後ぐらいにですね、この、キリストヨハネ福音書が書かれてるんですね。まさに主イエスキリストが語られたことが今現実として起きているという、ヨハネのですね、弟子たちはそれを思ったわけですね。あのヨハネから聞いてきたことが今本当に現実に起きている、そのことをですね、ヨハネ福音書としてこの、まとめているわけです。この、動揺した信徒たちにですね、ヨハネは主イエスの言葉を伝えるわけです。それが、15章から始まりました言葉です。15章の、1節から2節です。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていないいながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさると。私は誠のブドウの木、私たちは主イエスにつながっていることによって本当に生きる。 主イエスが幹であって私たちは枝なんですと。枝は幹なしでは生きていけません。実を結ばない枝は皆父が取り除かれるというんです。この果実の栽培をするときにはですね、本当に、剪定が不可欠なんですね。で、実を結ばない枝は切り落とされる。ユダヤ教からの迫害は父なる神がなされる剪定作業なわけです。その剪定を通して霊の実を結ぶのに妨げになるこの世の思い煩いや欲望がそがれていく。そしてより豊かな実を結ぶようになるんだとヨハネは言っているわけですね。主イエスから聞いた言葉をですね、このようにしてヨハネはまとめているわけです。このヨハネはですね、このなぜこの教会が迫害されるのかをですね、先ほど読んでいただいたこの15章の18節以下で説明しているわけであります。18節から19節です。世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさいと。あなた方が世に属していたなら、世はあなた方を身内として愛したはずである。だがあなた方は世に属していない。私があなた方を世から選び出した。だから世はあなた方を憎むのであると言ってます。世があなた方を憎むなら、あなた方がを憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさいと言ってます。このヨハネの教会はですね、今この対立しますその外部の勢力からですね、激しいこの、この嫌悪感というかを受けているわけです。ヨハネはですね、その勢力を世と呼んでいるんです。この世とはですね、イエスを敵とする、憎んでいるわけです。イエスを十字架につけました。だから世がイエスに従うあなたたちを迫害するのは当然なんだとヨハネは言っているわけです。で、19節です。あなた方が世に属していたなら、世はあなた方を身内として愛したはずである。だがあなた方は世に属していないと。私があなた方を世から選び出した。だから世はあなた方を憎むんだと。世に属するユダヤ教会の中にとどまるってことなんですよ。あなた方はイエスによってこのユダヤ教のこの枠の外に引き出されて、今はそのキリストの教会に所属するものとなった。だからこのユダヤ教の指導者たちはですね、あなた方を憎むんだとこのヨハネは言っているわけであります。この街道から追放される恐怖がですね、そこにはありました。ヨハネ福音書ではですね、この、街道から追放されることを恐れて人々がですね、自分の信仰を隠したことがですね、述べられているんですね。新約聖書の皆さん193ページを、開けていただきたいと思います。193ページヨハネによる福音書の、12章のですね、35節から、43節までちょっと、読まさせていただきます。イエスは言われた。光は今しばらくあなた方の間にある。暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩みなさいと。暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない。光の子となるために光のあるうちに光を信じなさい。 イエスはこれらのことを話してから立ち去って彼らから身を隠された。このように多くの印を彼らの目の前で行われたが、彼らはイエスを信じなかった。預言者イザヤの言葉が実現するためであった。彼はこう言っている。主よ、誰が私の知らせを信じましたか。主の御腕は誰に示されましたか。彼らが信ずることができなかった理由をイザヤはまた次のように言っている。神は彼らの目を見えなくし、その心を固くなりされた。こうして彼らは目で見ることなく、心で悟らず立ち返らない。私は彼らを癒さない。イザヤはイエスの栄光を見たので、このように言い、イエスについて語ったのである。とはいえ、議員の中にもイエスを信ずる者は多かった。ただ、街道から追放されるのを恐れ、ファリサイ派の人々をはばかって公に言い表さなかった。彼らは神からの誉れよりも人間からの誉れの方を好んだのであると記されています。結局ですね、この街道からですね、要するにみんなの仲間から追放される、それがですね恐怖だったわけです。この街道から追放されるということはですね、当時の社会では生活共同体からこの、排斥されることでもあったわけですね。共同体から排斥されることがどのような意味を持つのか、日本でもですね、この同じような、経験をされた、人々がおられます。あの戦争中に、弾圧されたあのホーリネス教会の牧師の皆さん、そして家族の皆さんたちの証言がですね、残されているわけですね。本当にね、大変な思いを、されました。あの静岡の草深教会の牧師を長く本当にされました、辻井信光先生はですね、このホーリネス教会の弾圧で、その本当にですね、牧師でしたお父さんを亡くされたといいます。そのホーリネスの方々はですね、この第二次世界大戦中にですね、この天皇が、神なんじゃなくてイエスこと主であると告白してやまなかったわけです。でその時で戦時中の政府によってですね、弾圧されてしまったわけです。その日本キリスト教団当時の、先輩たちもですね、本当にそれに対して声を上げてないんですね。で牧師はですね、逮捕されて教会は解散すると。で上部団体のこの日本キリスト教団からは、あの人たちはキリスト教ではないと見捨てられた人たちなんですよ。当時この、辻先生、静岡のですね草深教会を牧会した辻先生、まだ中学2年生だったようなんですね。でこのお父さんが刑務所に入れられて、家族はですね、もう本当に、食べるものにも困った生活を送られたと言われております。その時にですね、そのお母さんから、この辻先生はですね、この、言われて、その教会の役員だった方のところにですね、このかぼちゃを分けてもらいに行ったそうなんですね。でそしたらですね、お宅に分けてやるかぼちゃはないという言葉が返ってきたというんです。この方はですね、以前その伝道集会では本当に、真っ先にこの証しをしたりして、このみんなの尊敬を集めていた人だとも言われています。 で辻先生は後にですね、人間はいざとなれば信仰も何もなくなるんだなと思いましたと。調子のいい時だけ熱心という人が多かったんじゃないかと、語ったと、記されております。この街道からですね追放されるとはですね、本当に生死に関わる問題であったわけです。このようにですね、本当に自分の立場を偽ってまでもこのようにしてですね、がらりと立場を変えてしまうわけなんですよ。それは生きるためなんですよね。そしてこれと同じ状況がですね、現代でもあるんじゃないかと思うんです。経済学者で住谷美紀夫さんという方がおられますが、その住谷美紀夫さんはですね、この方、東京の、大田教会ですね、我が教会にもこの大田教会 の出身の方がいらっしゃいますけども、この住谷美紀夫さんがですね、本を書いてますけども、その韓国ではキリスト信徒は1300万人いる、中国でも1000万人以上にいると推定されているのに、日本のキリスト教徒は人口の 1%、 100万人にも満たないのはなぜかを追及されます。で、著者がですね問題にするのは、男性は信徒になっても卒業していき、女性だけが残るという日本ですね、日本のキリスト教という日本の教会の独特の構造なんだと。男性は青年時代にはいろいろな悩みを抱えて教会を訪ねると、そこで同じ、学生仲間たちと、交流して洗礼を受けると。しかし学校を卒業すると半分近くの学生はですね、教会から足が遠のいていくと。その一強社会の中でですね、この学校を出ても3、4年経つともうこの社会の生活様式の中に生まれてしまう人が多いんだと。男性は信仰を本当に何かこう、その時の社会情勢いろいろと見て、考えて、そして信仰に入っていく人がいるんだけども、その社会生活の中で状況が変われば簡単に信仰から離れてしまうと。でそれに対して女性は心の中で信仰を受け取るためにですね、信徒としてとどまる人が多いんだと。その結果教会から男性がいなくなっていって、女性が信徒の中心の構造になっているというものを書いてますけど、まさにですね、なんかそのようなことが当たってると私は思うんですね。本当に一時的青年期にですね、この戦後私たちの教会もそうだったと言われてますけども、本当に青年たちが多く集まってきたと言われております。そして教会学校も非常に盛んだったと、ですね、ところがだんだんだんだん、社会が豊かになっていきますと、情勢が変わってきて、で、男性の信徒の方が少なくなっていった。実は私も、それは実感してます、ちょうど今からもう50年以上前になりますけども、本当に私がいた教会には教会学校の生徒が何十人と集まってですね、夏のキャンプなんかですね、バス5台も連ねてですね、キャンプ地に行った、そういう記憶があります。でその時はもう青年たちが教会学校の教師をしていて、本当に生き生きした時代だと思いますが、そういう青年たちが長じてきてですね、もうだんだんだんだん年々再々、離散していった、その状況を目の当たりに見てきました。 生活が変わってくるわけですね。で、ヨハネの教会ではですね、この多くの人がイエスを信じ洗礼を受けたんですが、ひとたび教会がですね、このユダヤ教の正統派から異端政国を受けますとですね、多くの者が脱落していきました。本当にイエスに結びついていなかったんですよ。今日の日本においてもですね、多くのキリスト者が脱落していく。先ほどお話ししましたようにね、あるいは自分が信仰者であることを公にしない人たちもいるわけですよ。なかなかね、会社の中でも自分が教会に行ってるとかね、それから、いろんな自分のキリスト者であるということはなかなか話しないもんですよ。この男性はですね、信仰を頭で理解して受け止めているんですけども、この社会生活の中でいろんな事情が出てくる。ですからそういった意味でから簡単に信仰から離れてしまうんですよ。私の信仰の先輩たちも青年時代から教会生活を続けてたと言うんですけども、やっぱり情勢が変わってきてだんだん離れていかれたことを思い出します。このヨハネ教会の置かれた状況はですね、私たちの教会が置かれた状況でもあるんじゃないんでしょうか。だからヨハネの言葉は私たちに響いてくるんですよ。ですから私たちはこの主イエスの励ましを受けて立ち上がるんですよ。ヨハネの福音書16章33節にですね、次のような言葉があります。これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためであると。あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさいと、私はすでに世に勝っているとイエスは言われました。平和あるいは平安とはですね、悩みのないことではないと思うんです。悩みの中でも満たされていることですよ。主イエスを信じても不幸や災いがなくなるわけじゃないんですよ。そうですよね。本当に私たちの主イエスを信じてますけども、体調が不良になったりとかいろんなことが起きてきますよね。病気は治らないかもわかんないんですよ。悩みは依然としてあります。しかしこの主イエスキリストを知る人はですね、悩みやこのいろんなことで打撃を受けます。でもね、やがて立ち直っていく。悩みがですね、時間の経過とともに恵みに変わっていく経験をするんですよ。ね、この病を受けて入院することになっちゃった、なぜだろうと、それは一時はあります。しかしね、私も何回かお話してきましたけども、あ、そうかと、ここで神様があなた少し休みなさいと言ってるんだなというふうに思うと、ゆっくり休むことができた。それによってまたね、次立ち上がることができた。そういう経験をしていくんですよね。ですからね、キリスト者のこの悩みは、有限なものだと思うんですよ。で、すぐに解決策が与えられるものだと思えるわけですよ。どうしてならばですね、十字架の悲しみが復活の喜びになった。そのことを知ってるからですよ。やがて、ね、復活の時が来るんだと。自分たちもいろんなことがあるけども、やがてまた新しい命の中に入れていただくことができる、その希望があるからこそですね、自分の思いを立て直していくことができるんじゃないんでしょうか。この世の中は弱肉強食の世界ですよ。世の中が求めるのはどういう功績を上げたかと、どのような結果を出したかですよね。 それに対して聖書が言ってることは、自分を捨てて使いなさいと教えてくれます。結果じゃなくって何をしようとしたかが問われるんですよね。え、気分が悪い、体調が優れない、その友を前にした時に自分がどういう思いを持ったか、どういう行動をしたか、そういうことがね、いつも問われるんですよ。神様を神様として生きる時ですね、世の中で置かれた状況や世の中の権威とか権力というものが重くのしかかってくることもあります。会社勤めをしてればね、いろんなことがあります。嫌な仕事もしなきゃならないね。え、本当にどうしようかと思っちゃいますね。上司の命令に背くことも、背かざるを得ないこともあるわけですよ。これはできませんと言えないです。でしょうがないからやらざるを得ない。自分にはできないと思うけどもやらざるを得ない。私もそういう経験あります。本当にその時ね、なぜお前はやらないんだって言われましたよ。本当にでも自分にはできないんだとね、勇気を持って言いました。でもね、悩みました。傷つきました。その上司も本当に辛かったと思うんですけども、でも後になってからね、私がもう、その会社を辞めて 今の道に入ってからお手紙をいただいたことがあります。嬉しかったですよ、本当にね。本当にそういうことってあるんですよ。本当にですね、この上司の命令に背くこともある。あるいはね、本当に学校の先生なんかも大変ですよね。本当にもう私立学校を本当に進学の偏差値を上げる、そういうことが至上命題となっている時代がありますね。本当に今でもそうかも分かりませんね。やっぱり学校側の評価を上げるためには進学率を上げていくことがあるんですね。ところがそこの中で、本当に、不登校になったりいろん な悩みを抱えている子どもたちですね、そういう子どもたちにもっともっと、寄り添っていきたいという思いがあっても、なかなかその時間を割けない、そういう悩みを持たれる先生方も多いそうですね。ですからですね、本当にそういう障害にぶつかっていく、そういう時に教会に行ってもね、何もいいことがないと思い始めてしまうこともあるわけですよ。会社に行っててもそうだ、学校の教師として働いててもそうだ。そういう中で多くの人は信仰から離れていく、教会から離れていくんですよ。しかしね、ヨハネは言います。勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っていると。この言葉こそ十字架で逃げ去った弟子たちをですね、再び立ち上がらせた言葉なんですね。今日の私たちを立ち上がらせる力なんですよ。弟子たちの経験が教えるものはですね、主イエスの説教を聞いて涙を流して、もう病の癒しを見て感動しても、人はキリストの弟子にはなれないということなんです。自分が生活の中で苦しんで、その苦しみの中に主イエスの声を聞くという体験をしなければ救いは生まれないんだと思うんです。ヨハネは言ってます。あなた方が豊かに実を結び私の弟子となるなら、 それによって私の父は栄光を受けになると言ってます。弟子になるとはですね、世の価値観とは違う価値観に生きることなんだと私は思うんです。必然的にこの世と対立することになるかもわからない。しかしそこの私たちをキリストは励まされるんです。あなた方には世では苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っていると。この励ましの声を受けて私たちはこの世をですね、生きてこの世に仕えていくんですよ。それが弟子として生きることだと思います。ですから本当に主にあって正しいという思ったら、その通りの道を歩むことだと思いますよ。なぜならば私はすでに世に勝っていると言われる主イエスキリストがそばにいてくださるからですよ。今日はですね、2024年度の定期教会総会が行われます。キリストの弟子としてですね、私たちもふさわしい歩みをですね、してまいりたいと願うものであります。あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。皆さんの上に主の祝福が豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、今日もこのようにして御言葉に聞くことができまして感謝いたします。どうか主よ、私たちは共しますと本当にこの世 の価値観に沿って生きることはできないこともあります。しかし勇気を出しなさいとあなたは言ってくださいます。共におられる主を信じてこれから歩んでまいります。良きしもべたちよと喜ばれる歩みをしていくことができますように導いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。